イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。今日から、主の祈りを聞く礼拝を続けたいと考えております。多くの、信仰問答集なんかでですね、主の祈りは助言と祈祷と結びの言葉どこまで行った、はい、三部作ですね、助言と、祈祷と結びの、この言葉の三部構成でなっているということは、皆さん、知識としてお持ちだろうと思います。ただルカの流れで、考えるとですね、10章の21節で、イエス様は聖霊によって喜びにあふれて言われた、天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。ここから以降10章終わりまではですね、神様に聞く、神様の御心を聞くためのお祈り、神様の御心とは何か、そのことをこう聞く、教えてください、この祈りが、10章であります。ただ今度11章に入って主の祈りになりますと、なんていうかな、聞く祈りからそれを行う祈り、これに変わってくるわけであります。基本的な三部構成が、崩れているわけでもなく、私たちが本当に御心を聞いて、今度はそれをどう自分の生活や行動の、基本の力にしていくのか、原点にしていくのか、そのことがこの、11章主の祈りを通して、イエス様は私たちに教えてくださろうとしている。ところで多分教会学校の先生や、説教を、教会学校なんかで説教を、担当した方は、仲介書っていうのを読んだことがあると思います。その仲介書を、毎回ではありませんけれども出てくる言葉で18祈祷文という、ユダヤ教の祈りが18個もしくは最近1個見つかって19個まとめられた祈祷文というものがあると、書かれている。私が、初めて教会学校の教師に任命された、30年ほど前はですね、これは日本語で読むことはできなかったわけであります。ただ、前任地にいた頃にですね、新学生を雪かき隊として呼んで、で、まあ、大体が、大学の4年生もしくは大学院の1年生2年生には、説教を担当していただいた。で、中にはですね、入ったばっかりのものもいれば、2年生3年生もいる。で、そういう子たちもですね、何か礼拝奉仕をしたいって言った時には詩式を任せるわけであります。で、詩式で何が大事か、祈りだというとですね、一生懸命祈りを、礼拝の祈りっていうものを考えてくる。で、その中の一人がですね、ネットで見つけてきたんですね。これがもう今ネットで日本語で読める時代になっているんだなと思うわけであります。その中の、19個全部紹介することはできませんけども、比較的短いのを何個か申し上げますと、例えば、聖なるお方、その神秘もまた聖なるものです。聖聖を求める者は生涯あなたを賛美します。私たちは聖なる究極の神秘であり神であるあなたを褒めたたえます。 またもう一個短いのを紹介すると私たちの苦しみをご覧ください。苦しみと戦っている私たちを支え、速やかに私たちを救い出してください。我が民の希望であり、贖いをもたらす神であるあなたを私たちは褒めたたえます。もう一回言っておきますけど、ユダヤ教のお祈りです。ただこのお祈り、自分の例えば牧会祈祷とか礼拝の祈祷とか日々のお祈りで、あ、使える言葉だ。あのカトリックの私、お祈りっていうのは割と修飾語や形容詞がいっぱいあって、ちょっと言葉にすると非常に照れてしまってですね、あんまり使いたいとは思わないんですけれども、でもこの18祈祷文、一つ一つちゃんと神様に呼びかけて、そして最後あなたを褒めたたえます。この形で整っているわけであります。その間っていうのは、神様がどんなに私や私たちイスラエルの民にどんなことをしてくださったのか、その技を通してそれを繰り返すことで確認して喜び、そしてその働きを通してあなたを褒めたたえます。呼びかけて褒めたたえるで終わっている。ほぼ私たちが、祈る祈りの基本構造がここにあります。もう一つ、カディシュの祈りという、呼ばれている祈りがあります。このカディシュっていうのは、日本語にすれば王様なんかが座る王座とか玉座、これを意味している言葉であるそうでありますけども、ちょっとお読みします。あなたの聖なる御名をあがめ、この地で聖なる方の御心がなりますように、御国が来ますように、あなた方の営みに、あなた方の日々に、イスラエルの前科に、御国の支配がありますよ。今も来たるべき世も、アーメン。続いて、栄光ある皆が讃えられ、称賛され、栄光が帰され、讃えられ、崇められ、慕われますように。聖なる方の皆が高められ、褒めたたえられ、賛美と褒め歌の上に座す方が崇められますように、契約と約束された慰めがすべて成就することを信じてここに祈りを捧げます。アーメン。カディシュの祈りで2つ紹介しましたけれども、最初の方、初めて聞いた時にですね、主の祈りじゃん、そう、第一印象を持ちました。そしてこんな言葉遣いの訳の主の祈りってあったっけ、ずっと、考え込むほどでありました。実に今私たちが、口にしている主の祈りとよく似ています。でもユダヤ教の祈りです。ユダヤ教の人たちはこの祈りを1日3回、おそらく朝昼晩だと思います。決まった時間かどうかは分かりませんけども、1日3回必ず祈っていました。そうするとですね、自然に主を褒めたたえ、神様を褒めたたえ、その力を待ち望む、神様が到来することを期待する、そういう信仰がいつの間にか培われている。 ユダヤ教の律法学者たちはこの神様の御心である律法を人々に教えた人たちです。ラビ、教師と呼ばれた人たちは人々にこの御心がなることを信じて祈る、そのことを、例えば特別な礼拝や宗教行事の中だけではなく生活の中で御心がなる祈りというものを教えていました。でも時間が教えられた時から時間が経てば経つほどその最初の原点というか、まあ、磁石で考えれば磁力が薄くなってしまうように祈りの言葉だけが口伝として伝えられていって最初の原点である主の御心がなりますように、主は御心のためにこれほどの大きな救いの御業をしてくださっている、この神様を知ること、褒めたたえること、そういう賛美がですね、迷子になってしまっている。でもこれもう一回繰り返しますけども、ユダヤ教の祈りであります。このユダヤ教の祈りがある意味当たり前に生活の中に、そして知らない間に、まあ染まっている、そういう生活の中でイエス様は、祈る時にはこう言いなさい、父よ皆が崇められますように、御国が来ますように。カディシュの祈りを祈り続けている人々にとっては、なんだ、いつも僕たちが自分たちが祈っている言葉と祈りとどこが違うんだろうか、そう思ったと思います。でもイエス様が祈っているその言葉、その姿を近くで見ていた弟子たちは教えてほしい、そう願ったわけであります。ラビが祈りを教えるように自分たちにもその祈りを、うまく言えなかったと思います、でも何かしら感じた、今まで祈り続けていた祈りとは違う祈りを自分たちに教えてほしい、その新しさ、これは何かと考えるとですね、父よ、この一言だろうと思います。父よ、神様に呼びかけるこの信頼関係というか関係の確かさ、義理ではなく実の親子としてのその関係の深さがですね、距離感の近さに現れている。確かにユダヤ教の人々は経験に信頼を込めて主なる神を褒めたたえ賛美していました。神様に向かって祈る、このことを調べるとですね、 400回以上出てくるんです。でもそのほとんどが旧約の言葉であります。旧約聖書の中に400以上の中でほぼ、400は出てくる。で新約になるとガタッとその数が減る。私たち以上に敬虔に祈っていた、神を恐れて祈っていた、ただ恐れた分だけお父さん、この距離感がいつの間にか親しき中にも礼儀あり、そういう関係の中に陥ってしまっていたのではないかと思うわけであります。一日三回祈りの中で口にする神様、その神様はとてつもなく聖であり、それゆえ厳しく、それゆえ愛情にあふれた方である。距離感があるっていうのは、さわらの神にたたりなし、神様のご機嫌を損ねないようにそっとしておこう、そうしないと今やっと安定してきた、落ち着いてきた、曲がりなりにもその日その日一日生活できるだけの、生活、経済、仕事が与えられている、このままの安定が安心が続くように、神様にはおとなしくしといてもらおう。やっぱりどっかでそういう神様から離れてしまう、そういうものができてしまう、そういう思いの中でイエス様は父、これはマルコにも書かれておりますけども、アッパ、父、お父さん、親父、本当に尊敬も恐れも親しみも憧れも、もしくはこう口惜しさ、そういう子供が父親を見て感じるすべての感情、それをに込められた表現であります。さっきも言った通り、イエス様は10章21節の祈りの時にもアッパ、そう呼びかけています。ゲッセマネの祈りの時もアッパ呼びかけている。日常用語で呼びかけている主の祈りの言葉、これがアッパであります。このとてつもなく独特な呼びかけ方を、あなた方が祈る時にはいつでもこう言いなさい、こう呼びかけなさい、そう教えてくださった、むしろそう呼びなさい、指示に近い言葉であります。義理ではなく本当の関係のために、神様は自ら実の子、独り子としての、主を十字架のあがないの 宮沢を担わされたお方であります。ご自分の目の前から行方不明になっている私たちを、もう一度ご自分の目の前に呼び戻すために、救いのプランナーである神が私のことをアッパ、父よ、そう呼ぶべきだ、そう教えてくださっているわけであります。これを実行してくださったキリストは、ローマ書では、あなた方は人を奴隷として再び恐れに、陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッパ、父よと呼ぶのです。呼ぶことがすでにできている。この間春の修養会である方の発題で、イエス様はやっぱり神様の子供だからできるのであって、自分はにはできない、表現発題を聞いててですね、面白いなって思いました。できないものができるようになっていく、マナーと似ているのかなと少し考えさせられた。霊がそうさせてくださる。主の祈りってのは不思議な祈りでありまして、訪問なんかで本当に、施設なんかに入っている、もうかなり、こういろんな事柄を忘れてしまっておられる方を訪問することがある。いろんな話をする時間もありません。でも神様は一緒にいるよ。その話をしながら、その方がいつ神様に出会ったのか、それを聞いた後に、主の祈り、こう言うと本当にいろんなことを忘れている方が、この一言で、天にまします我らの父よ、そう、祈り始めることができる。忘れちゃいけない、そのノルマによってではなく、アッバ父よと呼ばせてくださる霊が、その霊の働きが、主の祈り、この呼びかけの中で、アッバ父を思い起こさせてくださっている、そんなふうに感じる時がたびたびあります。怖くて、でも礼儀正しく神様に呼びかける、その関係から、この親父に、このお父さんに会いたいという、近づきたいという、そして近づけるという確信が、父よ、イエス様が口にされた主の祈りの新しいものだろうと思います。そしてその次、祈願が始まっていく。神様のお名前が崇められますように、特に旧約聖書では神様のお名前というのはほとんど神様とイコール名代そのものとして重んじられていました。 そのお名前を崇める。新しい聖書教会訳はこれが皆が聖とされますように訳しています。崇めるっていうのはこう御輿を担いで高く見せる、そういうものと同時に聖別するという、その意味も含まれている。それゆえ、教会訳の方がおそらく原文に近い訳になっているだろうと思います。そして考えてみれば、神様を一生懸命褒めたたえようとしている、崇めようとする、それは人間側の行為であります。そして聖別する、聖とするっていうのは神様側の働きでありましょう。それが、ますようにと受け身形になっていますから、神様のお名前が神様によって聖別されますように、神様ご自身がご自分のものとして取り戻してください。神様が力を持って取り戻してください。これが、皆が崇められますように、皆が聖別されますように、私たちが一生懸命見よう見まねで神様を、崇めたり聖にしようとして何かを整えたりするんではない。まず呼びかけてる相手がこれをなすことができるお方である、この信頼関係があったんだろうと思います。実会の中には安息日を覚えてこれを聖別せよという戒めがあります。ただ神様のお名前を聖別するというこの言い方は、聖書のどこにも見当たらない。人に命じられていることは一度もないわけであります。ということは神様がそのお名前を、この間の、旧約聖書の箇所で、汚れてしまった、汚されてしまったお名前を、取り戻す、そういう一言がありましたけれども、神様ご自身が取り戻そうとされる。また、ここは過去形の、命令形になっているので、一度で終わらせてしまう行為でありますけれど、けども、そして生涯に一回限りの出来事である。じゃあ神様の歴史の中で一回限りご自分のお名前を聖とされた、取り戻された時はいつか、一人子イエス・キリストの十字架と復活、あの御業の中に一回限りその瞬間が込められている。もうすでに一回限りのとてつもない神様の取り戻し行為、これがあの十字架と復活において、キリストの贖いの御業において行われている。 そして最後の審判、これはその神様の御業を直接私たちが見ることができるその日であります。ペテロの手紙の中に、また異教徒の間で立派に生活をしなさい、そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いをよく見て訪れの日に神を崇めます、こう言われている箇所があります。あなた方は、キリストを信じる私たちクリスチャンです。ただ一般の人々は、あいつ信仰者なんだ、神様を信じてんだ、ある意味、悪人というか、こう信用されない、そうやってバカにしたり自分は関係ないよって言ってる人たちか、私たちが神様に性別されている、取り戻されている、そのことに信頼して立っている時、訪れの日に、終わりの日に、無関心だった周囲の人たちが神様を崇める、信じてその神様のお名前を崇める、そういうふうに言われている希望の箇所であります。今は異教徒、神様を信じない人々と家庭や地域で同じように生活をしています。時には受け入れてもらうことも、また受け入れることもできないことが起こってくる、そんな時でも立派な行い、神様に呼びかけて祈る、そして出会い続ける、出会い続ける中で訪れの日に、続けてこの方にキリストによって罪許されて愛されている、これを確認することで終わりの日、こんな自分の姿を、なんだあいつは変人扱いしていたかもしれない、そういう変人扱いをした人々が神様を崇めるようになる、性別するようになるという希望であります。今信じている私たちではなく、この私たちを神様に信頼して生活している、そのことを無関心だった人々が私たちを超えて神様を崇めるわけであります。この訪れの日、神様のお名前があるとき、神様によって性別されますように祈ることであります。私たちは神様を信じない人たち、心が開きますように、信仰が与えられますように、そう祈ることはたくさんあると思います。ただそのことを本当に神様ならおできになる、そう信じて、神様よろしくお願いします、そういう祈りをしているだろうか、そのことを考えると私自身も冷や汗が出てくることがある。御心にかないますようにと祈ることは多くても、神様のお名前が神様によって 性別され続けている、むしろ私は性別しているのに、そういう、まあ、悪あがきの方が大きくなってしまって、神様がキリストを通して十字架を通して今このことを行っておられ、行い続けておられる、このことを思う祈りの方がだんだん迷子になってきてしまう。二つ目のお祈り、御国が来ますように、これもほぼ、同じことでありましょう。主の日が来る、何回か聖書の中には主の日が来る、主の日が来る、主の日が近づく、主の日が来る前に、こういう表現が出されていて、終わりの日、あの最後の審判を経て御国が完全に地上と一つのとなる、そのことを、願い求めて祈りが出てきます。今年、御国が来ますように、私たちもこれを、目標として日々、励もうと考えている。でも死の日が来る、裁きが行われる、完成する、何が完成するのか、神ご自身がご自身を成立される日であります。取り戻す、成立してくださる、神様がこれをなさる、そんな力を持っているお方をイエス様はアッパ、そう呼びかけなさい、そう教えてくださっているわけであります。主イエスの言葉によって、この神様との距離、救われているその事実を取り戻したときに、私たちはイエス様によって神をアッパと呼ぶように招かれています。イエス様あるところで祈っておられた、最初に出てきます、出ている通り、イエス様は常に罪人を招き取りなす祈りを続けてくださっている。すでにイエス様は罪人の信仰がなくならないように、なくならないように祈ってくださっている。そのことを私たちは信じて安心しています。ただそれがどの場所で行われているのか、その、場所が明確にはなっていない。ある場所、昔話に、昔々あるところに特定できない。ただアッパ父よと呼び続けながら、その方の性別されているすべてが訪れる、その期待、憧れがはっきりしてくれ、このあるところが性別されている場所、そういうふうに限定されていくのではないでしょうか。イエス様が地上に下る以前は、天において、また地上でも昇天されてからは、神様の右に座って あなたの信仰がなくならないように、神様が成し遂げてくださる、生としてくださる、そのことを信じる信仰がなくならないように祈っておられる。十字架の上でも、今日あなたは私と一緒にパラダイスにいる、そう約束の祈りをしてくださっている。父よ、彼らをお許しください、そう祈ってくださっている。そのところが憧れとして、私たち具体的なイメージがはっきりとしてくる。それがおそらく1日3回祈り続けることにおいて私たちの中に生み出されてくる新しさではないでしょうか。御国に近づいていく、主の祈りを暗記して口にする、始まりきっかけはそうだったかもしれない。ただこれを祈り続けることで、救いの出来事を与えてくださったアッバに会える日に向かって生きている。自分の時間や地上の時間、歴史の中で引かれたレールに歩んでいるのではなく、神様の時間、その中に置かれている。いろんなことを調べて、それが本当かどうか、また聞いた通りなのか、それを確認できる日、その日まで私たちは一緒に祈る時には、いつでもアッバ父よ、神様を呼び続けながら、そのアッバが御自身が働いて性別してくださっている、そのところに向かっている。憧れと希望と、また喜びの中で、この主の祈りの世界に私たちは歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。どうぞ私たち、主の祈りとともに、主の祈りが指し示している、また私たちに教えてくださっている世界の中を、主とともに神様に向かって歩み続けることができるようにお守りください。このお祈りを感謝して、救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。